旅行記は難しいね。ブルバイクラジオ。今回は北海道スペシャル2です。この前のね、ブーフジの時にちょろっとそんなお話を聞きましてね、小学生の作文じゃないんだからと、もうちょっと考えて話せと。いやまあそれはブーバイクのことじゃないんですけど、ことじゃないんだけど、そういうお話聞くと、わしの喋りは大丈夫なのかな？意識しちゃうじゃないですか。まあね、意識しすぎるのも良くないことなんでしょうけど、それこそね、それって個人の感想ですよねっていうことですから、でまあ私の考え方としても色のないところでしたんで、まあ自分は気をつけていきたいなと。でも私あんまそういう話ってやんないから関係プーだろうななんつうことを思ってたら、旅行記みたいな話をしなきゃならなくなったっていう、いつもタイミング悪いよね。さて前回はですね、滝川へたどり着いたところでお時間となったわけですな。とりあえず滝川に来たからには向かう先は松尾ジンギスカン本店でしょうと。松尾ジンギスカン本店でしょうつって、お前が松尾ジンギスカンのことを知ったのは、この前の匿名希望さんからのメッセージが初めてだったくせに。本館と別館、でっけえビルが2つ並んで立ってましたよ。さぞかし儲かってんだろうなと思いつつ、いただいたのはですね、ラム肉少々の、申し訳程度の量のランチメニューでね。いや、バイキング形式、お肉食べ放題のものも2階でやってますんで、そちらはいかがですかっつ、私の体型を見ていたんだろうなという営業トークを制止して、いや、ランチメニューで結構ですつってそれを選んだのは私自身なんですけども、それでも少なすぎじゃねっていうくらいのお肉の量のジンギスカンでしたが、あのジンギスカン鍋の周囲にもやしを敷き詰めて、真ん中の盛り上がったところに、すでにタレにエキスに漬け込んだラム肉を乗せるっていうスタイルですわな。で、小さいポットみたいなものに入ったタレも一緒に出てくるんですけど、これは野菜にかけるもので、お肉につけるもんじゃありませんと。お肉には味がついてますんで、そのままお召し上がりくださいと。釘を刺されるわけですね。焼肉にしても、ザルそばにしても、エキス好き？エキスこそ至高？習ったらあのエキスを飲みたいくらいの私を否定するかのような食べ方を強要してくるわけですね。鬼か、松尾ジンギスカン本店。まあそれはどうなんと、タレに漬け込もうが何をしようが、エキスつけて食わせてくれよと。まあ美味しくいただいたけれども、美味しかったけど、まあ2回目はないかな。ジンギスカンはね、そうがっつり焼いて、べっとりエキスつけて食べる昼前大正スタイルじゃないと困りますわな。っていうか、別にラムもマトも大して好きじゃない。あんなものはエキスをすするためのものっていう捉え方しかしてませんから。ある程度歯ごたえがありつつの、ちょっと脂身が焦げたような食感とかが欲しいってだけのもんなんですから、エキスをわしによこせと。あの、ザルそばしかりですよ。ザルうどんよりザルそばなのは、醤油を堪能したいからであって、そこでね、小麦粉に出しゃばってほしくない的なところで、ザルそばなわけですね。そしてさらに、本格手打ちそば、その立ち食い系なね、小諸そばとかね。そんなのよりも、ゆで太郎が圧倒的に好きなのは、そば粉が前面に出ていない。そばそばしないからで、純粋にエキス、醤油の味が堪能できるからに他ならないわけですから、とにかくわしにエキスを飲ませると言いたいわけですね。繰り返しますが、美味しかったんですよ、松尾ジンギスカン。美味しかったんだけど、わしの好みではないと。こういうことですね。ということで、松尾ジンギスカンの後は、これまた、匿名希望さんにご紹介いただいた、ホテル末広へインして、気絶するように眠る、またか。ブーバイクラジオ北海道スペシャル2、始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。一眠りして夕方ぐらいかな、むっくりと起き上がって無遊病者のように向かったのが滝川駅ですね。駅前に無料の駐車場があったんで、そこへ車を置きまして、駅前商店街を歩くわけですよ。いやー、シャッター商店街でしたね。開いてる店が一つたりともないっていう。でもね、まあうちの地元もしっかりシャッター商店街してますけど、狭いところのシャッター商店街と違って、 あんな広い街、広い道のところでシャッター商店街になってると、より一層廃墟感が増しますね。さらに駅のすぐ隣には廃墟とかしたショッピングモール的な、かつて流行ってたんだろうなと思われる大きな建物があって、これもね、うちの地元もそうなんですけど、翌日ね、滝川を出て走ってますと、駅とは離れた郊外にイオンがありまして、ああいうのもね、特に車必須な土地では、駅への集客を奪っちゃうんですよね。土地はいっぱいあるんですから、イオン作るな、駅前作ったれよ、岡田さんと。あと駅の駐輪場にはいっぱいの自転車があったんですけど、誰も歩いてないし、駅にも誰もいなくて、で、ちょっと曇り空で風が強いんですよ。なんか西武駅に出てくるような丸いカサカサしたものが転がってくるんじゃないかっていうような雰囲気になってて、ちょっと怖くなりつつ、滝川駅前で何をしたかと言いますと、向かったのがですね、高田屋さんという古系の食堂ですね。さっきジンギスカン食ったんで、そんなお腹空いてないんですけど、あの時の、あの頃の食堂の素朴な感じならいけるんちゃうんっていう目論見でね、そんな目論見はもろくも崩れ去ったんですけども、そこのお店はですね、チャプ丼という豚肉を甘辛く煮たものを乗せた丼が有名らしいんですけど、さすがにそれはこの腹具合からは無理だなと、呪われた結果これ吐くなと、そんなこと思いながらメニュー見てると、卵丼がですね、メニューの一番上にあったんで、玉丼なら癖ありませんからね。これなら余裕と思って頼むわけですね。間もなくやってきた卵丼ぶりから妙な香りが。卵丼ぶりに椎茸を入れると、我々の方ではコノハ丼って言うんですけども、北海道の玉丼はこれがデフォなのみたいな。玉丼じゃなくなっとるがな。椎茸ダメなのよ。出た得意の変色が。いや、私だって食べられるものを注文しようとしとるし、出てくるのがコノハ丼ならそもそも頼んでないし。変色は変色なりに気を使って注文してんのよ。それをこっちサイドの心遣いを踏みにじるかのような仕打ち？それは、椎茸を入れるのはみんな喜ぶの？卵丼と書いとるなら卵丼を出してくれんと。椎茸ダメですね。前も言いませんでしたっけ？椎茸っておじいちゃんの味がするじゃないですか。それがもうどうにもこうにもね。なんかこうおじいちゃんを食べるという倫理的にやっちゃいけないことをしてるような気がしてね。と、私も聞いてる人もおじいちゃんを食べたことがあるようなことを前提とした言い方をしてますが、この話をしますとですね、必ずお前はおじいちゃんを食ったことがあるのかと言われるわけですが、そういうことじゃないんですよ。感覚ね、感性の問題ですからね。なんとなくわかるでしょうよと。こういう感覚をですね、ブーリスナーとは共有していきたいもんですな。その後はですね、さっき松尾ジンギスカンに行った時に、その近くにセイコーマートがあったのをチェックしてたんで、そちら寄りまして、山わさび塩ラーメンを買いの、ガラナ買いの、夕張メロンソフトを買いので宿へ帰りまして、山わさびラーメンはね、お土産なんで手はつけず、ガラナと夕張メロンソフトをいただきましたよ。ガラナっつうのは何？コーラとは違うの？コーラよりちょっと甘いのかな？ちょっと癖ありますよね。その上でかいんで、ちょっとやっつけるのに苦労しましたが、マツコの知らないローカルコンビニの世界で、このセイコーマートの夕張メロンソフトやってて、デラックスさんが絶賛してたんで、えらく期待してたら、普通。あとホットシェフ、もうお腹いっぱいですっていうことで、北海道へ行く前はね、スパ的なもの、カルボナーラでしたっけ、行っとかないと、みたいなこと思ってたんですけど、そんな食指が動かなかったですね。コンビニ飯としては美味しいんでしょうけど、実はもう食べるもんはいいですっていう気持ちだったんでね。もうね、無理して食べるとね、呪いを突破しちゃうんでね。ここで無理してね、セイコーマートのホットシェフに手を出すよりも、また今度来た時に、みたいな希望を持っておきたいみたいな。ものはいいようやね。コンビニ飯ね、いまいち興味ないんですね。この前の富士山キャンプの夜、腹減ってセブンイレブンまで行ってカレー買ってきたくせに。さて、そんなこんなですね、冷房が入らない暑いお部屋に苦労しながら迎えた翌朝、前日泊まった札幌の宿ではね、朝食バイキンをいただきましたけど、この日はですね、念願のオートスナックを朝一に行くっていう目標がありますんで、早朝5時ぐらいだったかな、お食事などせずもう出発ですよ。 あのね、駐車場行くとね、うっすら車が汚れてんですね。どうもこのゴールデンウィーク北海道に黄砂が降り注いでたらしくって、ニュースでやってるの見たら北海道だけを直撃してんですね。黄砂っつうのはね、やっぱ近いのもあって我らが中国地方が本場ぐらいの意識だったんですけど、北海道だけにやってくるっていう、そんなこともあるんですね。あの昨日のね、汚い電車もそれが原因なら納得ですよ。すまんかった JR 北海道と。まあでも洗車はやれよと言いたいわけですが、で滝川を出て向かうのは深川ですよ。こっちは深川ではなくて深川ね、統一せえや。そこにね、猫バスがあるってんでね、きっとねゴールデンウィークですし、お子ちゃんまたちがいっぱい行くだろうなっていう思いから早めに行こうと思って、そんな意味からも早朝出発だったんですけども、どうせね、オートスナック、今回の北海道行きの最重要目的地である花輪食品店さんの自販機は当然24時間稼働ですから、あんまり人もいないであろう早い時間帯に行けるっていうことで、この猫バスのところにまずは向かおうということで出発したわけですよ。猫バスね。ノーコメンツ。全然関係ないんですけど、うちの地元にある太ったアンパンマンとかね、あれは福島だったかな、実際見たことはないんですけど、ぜひ一度見に行きたいと思っているヘタレガンダムを思い出してしまいましたですよ。まあ誰もいなかったのもありましたし、まあここまで来たからと思って写真撮りまくりましたけど、あれは、そしてそのまま美瑛へ向かって、さあ花輪食品店ですよ。美瑛駅にほど近い小さめのスーパーで、オートスナックはお店の外にそういう小屋みたいなものを作って、そこに自販機を設置しているっていう感じでしたけども、勢いよとね、扉を開けて自販機とご対面ですよ。最近ね、この手の場所っつうのは張り紙だらけなんですよね。地元のメディアの記事を貼り付けたり、その注意事項をね、ベタベタ貼ってみたり、ここもね、ご多分に漏れずそうだったんですけど、なんかね、手書きで自販機本体に貼ってあるんですね。売り切れ。何？岡山からこれ目当てでここまで来て、この仕打ちかと、へなへなへなと力が抜けた次第なんですが、その張り紙もよく読むとですね、5日の午前中には新しい麺が入ってきますとも書いてるんですね。スマホ確認しますわな。よし、今日は5日だと。ということは今日の午前中には動き出すんだなと。わしはこのために来たんじゃと。後の予定全部飛ばしてでも待つと決めて、でまあその時点で7時前だったのかな、スーパー開くのは9時ぐらいでしょうから、そこでじっとしててもうなんで、行きたいとこピックアップしたとこを回ってくるかなと思って、まず向かったのが青い池ね。ただただ青いだけの池、広いその池に来た人のためだけの綺麗に舗装された駐車場があって、車だと駐車料金500円。それはないよ。あ、バイクはね100円なんで、バイクなら全然いいんですけど、500円はないわ。そこ行くまでの道が良かったんですけどね、すごく高い山、あれが大雪山系っていうんですかね、そこへ向かって走ってるかのような、ズドーンとまたもや広くてまっすぐな道、まさに X ライダーのオープニングで富士山をバックに走ってる X を彷彿させるかのような、そりゃ強引だろう。てかあれは大雪山でいいんですかね、勝手にそう決めつけて話してますけども。大雪山ね、アマゾンの必殺技は大雪山で、アマゾンズのシーズン2の主題歌は大セットダウンね。大セットダウン。関係あれへん。青い池ですよ。本当はここで青いソフトもいただきたかったんですけど、その時点で7時半ぐらいだったかな。お店は開いてないんで、それは諦めて、その次に行ったのがケンメリの木。ただのでっかいポプラの木。いうかさ、次々と観光客来てたんですけど、あんたら絶対ケンメリがなんか知らんやろと。ケンメリスカイラインって確か1973年とか4年のはずで、CM なんてね、私も記憶ないくらいなのに、君ら絶対知らんだろと。っていうかね、ケンメリってスカイライン乗ってた私だって興味ないんですから。ケンメリは KPGC110 でしたっけ？わしが好きなのは BNR32 だけじゃ、みたいな。近くにね、マイルドセブンの CM に使われたとかいう並木ってのもあって、そっちは素通りしただけなんですけど、同じく絶対知らんだろっていうか、その木は全然関係ないでっていう木の前で娘たちが写真撮ってて、その時思ったんですけど、その木とかね、場所自体は実はどうでもよくて、ただただ観光名所だということだけで人は集まるんだなと。スカイライン知らなくてもね、マイルドセブン吸わなくても、まあ、もっと言えば CM とか見てようがいまいがどうでもいいんだと。確かにね、それ考えると、昨日の私、安田カン、読めない字はカンでした。カンカンガクガクのカンだと教えていただいて、あ、なるほどと思ったんですけども、別に私安田カンを知らなくても美術館行ったもんな、みたいなことを思いながら、そんなことでね、無理やり自分を納得させてしまいましたよ。なんか違うなぁという気がしつつ。そして、フラノンまで足を伸ばして、ジェットコースターの道。 前回も言いましたけど、私的にまっすぐな道が珍しいんだと思ってましたけど、まっすぐなだけなら北海道そこら内中まっすぐな道だということを知りまして、というのもその前に終日農家っかいう、これもまっすぐな道で有名らしいところへ行ったんですけど、看板が出てるわけでもなく、ん？こんなとこ腐るほどねえかっていう、すでにまっすぐというだけでは全然感動しなくなっていた私がいたもんで、そのジェットコースターの道だってなぁみたいなことを思いながらたどり着いて分かりましたよ。直線かつ強烈なアップダウンが見ものなんですね。なるほど、確かにあれはジェットコースターですわ。道に感動ってなぁっていうハードルが下がっていたのと、ケンメリとかね、マイドセブンの後っていうことでモヤモヤしてた気持ちがスーッと晴れていくっていう、すがすがしい気分になりましたね。あ、これは来るべきところだなと思いましたよ。で、写真なんか撮りつつ、ふと気がつくんですね。あれ？同じようなアップダウンの激しい直線の道ってうちの近所にもあるなぁ、みたいなことを。むしろ、うちの近所の方が良くないかとも思ったんですけど、我が町もね、町おこしで坂道をフィーチャーすればいいのにね。この放送を聞いてる方には、ラビットいらした方も何人かいらっしゃると思いますけど、多分ね、その道通ってないはずですよ。ぜひ一度行ってみてください。さて、そうこうしてたら10時ぐらいになりましたんで、再び花輪食品店さえ戻るとバッチリ補充されてましたよ。よっしゃとばかりに選んだのは天ぷらそばですね。いや、うまかった。場所的に味なんか関係プーなレベルでも全然良かったんですけど、あれはね、全国的にもオートスナック3本の指に入るそばだけならナンバーワンと言っても過言じゃないように思いました。相当レベル高いですよ、あそこ。みんなぜひ行くのじゃ。バイクではLINE公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへの案内もこちらでやっております。オープンチャットではブーイベントの事前のご相談や口なんかもやっておりますので、ちょっと行ってみようかと思っている諸君はぜひともご登録をお願いします。その後は今回の旅行の最終地旭川へと入っていくんですけども、旭川ではまず駅前に車止めようとタイムズを探しましたら、いつの間にか駅に隣接しているイオンの駐車場へ入っていっている私。まあ車止めれりゃどこでもよかったですし、タイムズ探して駅からどんどん離れていくよりは結果オーライっていう感じで、すんごい綺麗な旭川駅へとぼとぼ歩いていきまして、駅中にある駅中食堂菜の花というところで焼きそばをいただきましてね。焼きそばとしては美味しい部類に入ると思うんですけど、札幌のねソース後書き焼きそばのインパクトが大きかったんで、評価としましてはですね、普通。宿へ早めに入って、今回も気絶するように寝た後、夕方またもやむっくり起き出してきて、旭川の繁華街盛り場らしきところをうろうろしましたね。盛り場って今時言うか。前にヒョロテンさんからご紹介いただいた大黒屋のジンギスカンをぜひとも食べたいなと思いまして、とりあえず予約入れようと電話したら、予約はいっぱいですと、直接店に来てくださいということで行ってみたんですけど、行列っていうかね、店の周りにたくさんの人だかりで、あ、こりゃあかんつうことで旭川の街をうろうろするんですけど、ジンギスカン関係じゃなく焼肉系のお店はですね、大黒屋からあぶれたお客さんなんでしょうね。どこもかしくも行列だらけで、私は大黒ここが行けないのなら別のところへ行ってでも肉をって考えはなかったんで、事前にチェックしていた居酒屋系を点々とはしごしたんですけど、お腹も膨れてきてふと思ったのが、餃子だのおでんだのね、ハラミ焼いたのだの、わし北海道旭川じゃなくても食えるもんばっかり食ってねみたいな。でほら巡ってんのが居酒屋ですから、でお酒飲めないもんですから、ウーロンばっかり頼んでお腹がダブダブになったもんで、もうええわと思って宿に帰って、あ、なんかねケバブのお店があったんでテイクアウトで買って帰ったかな。宿でモエナ飲みながらケバブ食べてって感じで、 でもそれまで結構な量食ったにもかかわらず呪われませんでしたから、やっぱどれもこれも美味しかったってことなんでしょうね。実際特にねお話しするほどのことはないんですけど、個人的にはこの旭川の夜がなんか一番充実してたような気がしてますし、これで大黒屋寄れてたらなーっていう後悔だから、大黒屋はぜひともリベンジしたいというか、また北海道へ行く理由付けの一つになりましたですよ。で、翌朝ホテルのバイキングもいただきつつ、チェックしていた旭川市内にある喫茶店アラビゴコーヒーっていうところに行きまして、モーニングセットをいただいてね、昔ながらの喫茶店って感じで、私の大好物な感じの喫茶店でしたよ。目玉焼きがねついてるんですけど、陶器製の小さいフライパンみたいなので作ったやつでね、ほほう、これは面白いなと、私もキャンプ用に一つこんなの買おうかなみたいなこと思いつつ、この喫茶店はねあんまり旅行がてらに行くようなお店ではないんですけど、近所にあったらちょっと毎朝ちょっと早めに出てね、モーニングいただいてから出勤したいなっていうぐらいのところでしたね。そういうお店がね好きな方はぜひ。そこを出てとうとう旭川空港へと向かうわけですが、あ、そうそう、深川から旭川へ向かう時も桜が満開ちょい過ぎぐらいで驚いたんですけど、旭川市内の歩道に植えてある花水木がまさに満開でね、うちの地元ではもうすっかり散ってましたけど、おお、ここは満開なんだっていう、その縦になのか横になのかわからないですけど、日本の広さみたいなものを感じましたよ。狭い日本って言うけどね、いやいやいや、そこそこ広いでみたいな。いうか、なんで街路樹ってどこもかしこも花水木を植えてるんですかね。それも赤と白を交互に。トヨタレンタカー旭川空港前店へ車を返して、若いお姉ちゃんがハイエースで送迎してくれて、まあ普段からやってるからなんでしょうけど、見事にねハイエースの乗降ステップを縁石ギリギリに1センチも隙間ないよってくらいにピッチリつけるテクに感心したりつつ、そのハイエースが去った後にその縁石見ると結構あちこちに擦った跡があるなみたいなこと思いつつですね、この旭川空港の何でしたっけ、手荷物検査ずっとやってんじゃないんですね。もうさっさとね検査通過してカードラウンジがあるってことだったんで、そこでゆっくりしようとしてたら、何時何分に開きますみたいな、そっから1時間ぐらい待たされる感じで、いいじゃん、どうせみんな入るんすから、いつでも通すようにしといてくれたら、まあしょうがないんで売店なんかを冷やかしてると、売ってるんですね木彫りの熊。笑い話ってんじゃなくて、いや本当に売っとんかと思いながら、シャレで嫌がらせで買って誰かにやろうかと思ったら、何万もするんですよねあれ。小さいのでも3万4万とか、大きいのだと桁が一つ上がったりなんかして、そんな一瞬の苦笑とか嫌がる子を見たいがためだけに買えるかバカ。びっくりした。よくみんなあんなの買ってこれますね。逆に感心しました。で、旭川から羽田への飛行機はエアドゥだったんですけど、客室乗務員で男性の方がいらしてね、あれは何？エアドゥはちゃんとダイバーシティ的なことをやってますアピールの一環なの？背が高くてね、がっちりしたええ男でしたわ。そのグッドルッキングガイはね、女性のお客さんにはいいんでしょうけど、私なんかですとね、彼を見て自分の貧相さに情けなくなるという、客をブルーにさせてどうするんじゃっていう。CA さんね、当然採用は女性の方が多いんでしょうから、男性でねあのポジションをゲットするって相当な努力と激烈な競争率だったんでしょうけど、うん、 CA さん女性の方がいいなと昭和の全開で喋ってみたりしますが、てかみんな英語の発音がよろしいな。発音良すぎて何言ってるかわかんない。もうね、東京インターナショナルエアポートしか聞き取れませんでしたよ。私はね JR の方が好きだな。ネクストステーションレフトサイドドアウィルオープン。もう分かりやすい分かりやすい。で、羽田から岡山行きはプレミアムシートをゲットしましたんで、もちろんマイルでなんですが、プレミアムシートをゲットしますと、罠ラウンジに入れるわけですね。3階の方の。そこでうだうだしてたら、スマホのあのアプリに告知が入ってきたんですね。まず一発目が、岡山空港は天候の関係で現在飛べるかどうかを確認中みたいな。飛行機のこと分かりませんけど、岡山に降る程度の雨で飛行機が着陸できないんだったら、日本全国で欠航しまくりなんちゃうんかと思いながら、これ飛ばんかったら品川行って新幹線乗らんといかんのかと、せっかくただね飛行機乗れるからこそ北海道まで行ったってのに、最後の最後で新幹線で数万吹っ飛ぶってシャレにならんぞと、あ、岡山駅から空港までバス移動せにならんかなと、あれも結構高いんじゃなかったんだっけみたいな。何やらしてもね、無事に終わらないでおなじみ私ですから、これはありえるぞ新幹線と。そんなこと思ってますと、今度は館内アナウンスですね。フライトはしますと、飛びますと、しかし岡山空港の状況によっては羽田に引き返しますと。え、引き返すの？ これまた飛行機のこと分かってないんですけど、伊丹か関空でええがなと、もしくは高松空港、羽田に帰ってくるってもしかして羽田で一泊する可能性もあんのかみたいな。確かね、羽田にはカプセルホテルがありましたよね。でも飛行機一台に200人ぐらい乗ってるわけでしょ。200も部屋はないだろうと。新幹線まだあるの？もう指定取れんのじゃん。まさかずっとスタンディングで帰れってか？死ぬわみたいなこと思いつつ、まあ、乗り込みますわな。羽田空港、強風で飛べませんと。その出ていく方も出ていけないし、着陸するのも着陸できずにって、その順番待ちですということで、結局1時間遅れで発進したんだったかな。まあね、ブーチバの時の6時間待ちもありますし、もう帰るだけですから、到着さえしてくれれば遅れてもええよっていう気分ではあったんですけども、結局なんやかんやで当初の予定から3時間ぐらい遅れて自宅に着きまして、もちろんそっから気絶したように寝たわけです。2回にわたってお送りしてきた北海道スペシャル、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかじゃねえよ。エンディングテーマですね、前に1回だけ使った BGM をまた聞きたいというリクエストを先日の富士山キャンプでいただきましたんで、久しぶりに使ってみております。この BGM を使った回で一旦ブーバイクは終わりを迎えたり、私も直後に入院したりしたという、ブーバイク的には結構曰く付きなものだったりするわけですが、北海道、そしてこの BGM、 そして今現在の体調と、着々と入院へ向けてのジンクスは揃いつつあるわけですが、こういうのってね、言霊じゃないんですけど、口にするとそっち方向へ行っちゃいがちなんでね、なるべくネガティブなお話はしないように心がけている次第でもあります。もっとポジティブにね、むしろ入院したのにブーバイクも終わろうって思っていたのに奇跡の復活を遂げた縁起のいい BGM だと、こう捉えたいもんですな。ということで、今回の北海道総括としましては、まずはオートスナック確保おめでとうっていうのが一つ、プリウスの謎が分かってダイナミック入店が腑に落ちたことが一つ、ジェットコースターの道に納得したことが一つ、自身の方向音痴の再確認したことが一つ、そんなところでしょうかね。北海道行った感想がそれだけ？あと、これはね、たまたまそうだったと思いたい、信じたいんですけど、あのね、総じてご飯、白米、白飯、銀シャリね、これが漏れなく今一つぶっちゃけ美味しくなかったという、ああ北海道民を敵に回したな。いや、たまたまです。私が食べたものがたまたまそうだっただけです。私はそう信じております。あと、この恋としてあるのが大黒屋のジンギスカン、そしてやっぱ夕張行けなかったこと、そしてやっぱね、バイクで走れなかったこと、この3点ですかね。もし次回があるならば、ぜひここをクリアしたいなと思っております。さてさて、こうして北海道のお話をしていた間にですね、会社の管理部の方から連絡が入りまして、うちの管理部っつうのは一般的に総務ですかね、もうあなたは来週から来なくていい、違う、そういうネガティブな発言してると本当そっちに向かっていっちゃうから、そういう発言やめるとさっき言ったばっかりじゃねえか。なんとですね、今年リフレッシュ休暇をいただけるとのことで10日ほどね休めそうなんですね。実はですね、前回取得権利があった時は入院しちゃったもんで、別に入院しようがしまいが権利は行使してもよかったんですけど、あの時何ヶ月休んだったかな。さすがにね、そこでさらにリフレッシュ休暇取得とか人間的に許されないだろうと思って取らなかったんですけど、まあ、今回ばかりはね取りたいなと思ってまして、でさてどうなんと、何がちゃいますやんか、北海道9月でもバイクで走れますのんっていうことですやんか。 一応予定としては9月中旬あたりで取得を考えてるんですけど、いやもうそん時期雪降りますぜってことならいつ取るか考え直さないといけませんがな。どうやって行くかとかバイクをどうするかっていう問題もあるんですけど、それはいくつか選択肢ありそうなんでおいおい決めればいいとして、とりあえずは季節の問題ですよ。ということで次回というかここ数ヶ月間続行させるメールテーマ、稚内ないしは根室、そのどっちかを目的地として9月に行こうと思ってるんだけど大丈夫？その時期バイクで走れるの？です。それ単なるおめえの質問じゃねえか。いやしかしね、いつかはバイクで北海道なんて思ってたんですけど、まさかこんな早くに実現するとはですよ。ということで秋には北海道スペシャル3が、そして4が配信できるんじゃないか、そんなことを夢見つつ、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。